今日の見言葉は、テモテの手紙第2、パウロが一番最後に書いたと言われるその手紙なんですけれども、特にテモテ、霊的な息子である、テモテに励ましのため書いた手紙なんです。一章のこの3節のところを見ると、パウロは昼夜、祈りの中で、パウロの、テモテのことを絶えず思い起こしと書いてあります。いつも、どんな時でも、心の中には、テモテのことがありました。心に留めて祈っていたところです。また、パウロと別れる時、流したテモテの涙を覚えている。また、テモテの偽りの信仰を思い出しながら神様に感謝した。こういうふうに書いてあります。どれぐらいパウロの心でテモテを愛していたのか、思い起こしたいのか、よくわかるそのところどころなんです。しかし一方では心配になるところもありました。それはテモテの体が弱いから、また心が大胆ではないということを今心配している。特に6節、皆さん共に読みましたけども、後半のところを見ると、私の安守によってあなたのうちに与えられた神の賜物を再び燃え立たせてくださいと書いてあるように、今テモテは神様がくださった賜物をまともに使うことができないほど、今、霊的に非常に沈滞していたということがわかります。神様から受けた賜物をうまく使うことができず、霊的に今、沈滞しているその理由は、後に書いてありますけれども、今少し何よりも恐れていたということです。恐れているから、今、主がくださったその賜物をうまく使うこともできないということです。ある心理学者は、人たちが生まれると一番最初に経験する感情がこの恐ろしさだと言われます。でも、恐れ、また恐ろしさ、恐怖ということは主がくださったものではありません。これは聖書を見ると、神様から離れてから生じる感情ということが恐怖、恐れということになります。この恐れのため、人々はですね、前に進めていくことができないんです。例えば、まあ、この地球が今は丸いとみんながほとんど信じているんですけども、昔は平らだと信じた時がありました。それで海の果てまで行くと影があって、その下には巨大な竜がある、ドラゴンがあるというように思ったんです。それでみんなが海の果てまで行くことを恐れたんです。だから自分が見えるところ、行ったところまで行った、そういうことなんです。だから前に進むということを恐れがあると、皆さん自らそれを塞いでしまうってことになります。あ、ここまでだと、まあ、これは限界だと。まあ、自らそれを決めるんです。今、テモテも同じでした。パオロは愛するそのテモテの心に、この恐れの気持ちがあるということを、まあ、聞いたようなんですね。まあ、会ったことが、まあ、結構時間離れているから、いろんな人たちから聞いて、牢の中でこの手紙を書いているということです。そして、その恐ろしさが、テモテが神様からいただいたその賜物さえも使うことができないように今塞いでいったということを分かっていた。だからこの励みの手紙を書いたということは分かります。それ、テモテに次のような話をしましたけども、7節、皆さんもう一度共に読んでみましょう。せーの。神は私たちに臆病の霊ではなく、力と愛と慎みの霊を与えてくださいました。アメン。そうなんですね。 神様が私たちに与えてくださったのは、臆病の霊ではありません。臆病ということを皆さんもよくご存知のように、まあ、ちょっとしたことでも怖がる。まあ、後ろに、まあ、退く。そういうことでしょう。何かあると、まあ、それが怖くて、前に進むことができない。まあ、恐れと少し違うかもしれないけど、まあ、今日は、その恐れというように、まあ、考えてみたいと思います。ところが、私たちは神様が下したないものを、まるで自分のもののように、もともと自分のもののように考えて、絶えず恐れながら私たちは生きているのではないかと思います。インドに、こんなお話があります。一人の魔術師が、まあ、ネズミ一匹を今観察しました。ところが、このネズミが、どれほど怖がっているのか、おどおどしている。ネズミが怖がっているのは何かと見たら、猫でした。まあ、それで、かわいそうに思って、このネズミを猫に変えました。作れたんです。それなのに、またこの猫になったこのものは、また恐れている。今回は何を恐れていると見たと、犬でした。それで、今回は猫を犬に変えました。まあ、犬になりましたけども、まだ怖がっている。今度は何を怖がっているのか見たら、虎でした。タイガー、虎。それで、この犬を虎に変えましたけれども、今回は、この漁師のこの銃を怖がっている。これをずっと見ていたこの魔術師は、こういうように話したんですね。私がいくら努力しても恐れは終わらないので、あなたは仕方ないネズミだ。再びネズミに戻れ。この話が言ってるのは何でしょうか？私が生きているとき、この人生の中で生きているとき、いろんな問題が絶えずに寄せてくるんです。それ一つ一つのこと全部恐れて前に進んでいくことができない。こういうような弱い私たち人間のことを今話しているのではないかと思います。韓国にこういうような言葉があるんですよ。布団の外は怖い。布団の外は怖い。家だけで閉じ込まっている。なぜ？外に出ると何が起こるかわからないから、行かない。出て行かない。ということね。自分がいるその家が一番安全であると。それは何もできない、その、何でしょう、人たちの心を、まあ、自重を交えりの、まあ、冗談ではないかと思います。愛する皆さん、神様は私たちに、恐れをくださったのではなく、その、今日のお話した通りに、力を、愛を、また、慎みを、その霊を与えてくださったと話しているんです。さっきも申し上げた通りに、恐れ、恐ろしさということは、もともと神様から離れてから生じたそのものなんです。アダムとエバが、神様の御言葉に不順して、善悪の知識の木の実を食べてしまいました。その後からどうなりましたか？神様が自分たちを探している声を聞いて、怖くて木の後ろに隠れました。この最初にその怖い、恐れとその言葉が聖書に出ています。神様は以前までは神様と交わりながら自分が裸になっても恥ずかしくない思ってなかったんです。しかし、不従順してから怖さが入っている。自分が裸になっているのが恥ずかしく思って、それが罪の結果であると。今日も私たち、このような恐れを持って、まあ、自分の中で閉じ込められて、生活している人たちが結構たくさんいると思います。もう3年目になるんですけども、このパンデミック、コロナウイルスのことで、みんなが最初はもうパニックになりましたね。 何もできない、家の外ではいてない、人に会うことも付き合うこともしない。なんか外に出るとどうなるのかと言って心配したんです。いまだにもそのこと残っているんですけれども、最近はまたウクライナの戦争のことを見て、いや戦争の、恐怖にとらわれる人たちも今増えていると、そのニュースが出てきます。このようにすべてのことをもう恐れの対象して思って、何もできない私たちのこの弱い心が中にあります。しかしそれは主がくださったのではないということを、今日はその御言葉ははっきりと話しています。それで私の中にあるそのこの恐れ怖さということをどのように克服することができるんでしょうか。もうその答えはすでに与えてくださいました。何でしょうか。書いてある通りに、力と愛と慎みの霊であると。つまり聖霊様なんですね。聖霊様が私の中に望まれ、またそれ働かれることによって、私たちは恐れを勝ち抜くことができると信じます。力と愛と慎みの霊、これはもう分離することはできないんですね。ガラテヤの5章で見ると、聖霊の実ということは出てますけれども、それは単数なんですね。復讐ではなく単数として表現されている。まあ分離することができないんですけども、今日は、まあ、一つ一つのことを少し見たいと思います。まず力ということは何でしょうか。主がくださったその力とは何でしょうか。パウロが話している力、そういうことは、まあ、どんな困難や逆境が訪れても、自分に与えられたその仕事を最後までやり遂げるその力ということを意味します。私はこのフィリピの4章13節よく知ってます。私を強くしてくださる方によって、私はどんなことでもできるのです、という言葉。ある聖書では、私に力を与えてくださる神様によって、ということ。それでこの私たちこの言葉を、神様が力をくだされば、みんなスーパーマンになるんだと思う、誤解する場合が結構あります。何でもできるんだという、そのことではありません。これを理解するためには、この前に出ている12節のこの言葉をはっきり理解しなければならない。パウロは、私は貧しく、あることも知っており、富むことも知っています。満ち足りることにも、飢えることにも、富むことにも、乏しいことにも、ありとあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています、と。この12節13節の言葉を、まあ、見て、これを現代の言葉として、今の私の言葉として解釈すれば、こうなるかもしれません。私はお腹が空いた時もあります。神様に仕えて主を伝える私たちにも貧乏ということが訪れるということを知っています。しかしその時も私は卑屈ではありませんでした。私は神様だけに信頼します。神様は私の命を守ってくださり、また神様を見つめて貧しい中でも、心の中でこの信仰が揺れることがないように、私を助けてくださることを信じます。ハレルヤ。こういうように解釈してもいいと思います。だから主が力を与えてくださると、何でもできると、その意味としての13節のこの言葉ではなく、主を信じるとしても、飢える時もあります、弱い時もあります、いろんな苦難が訪れるんです。でもその中でも私は神様を信頼するから、それを乗り越えられると信じます、と。 このような告白だと信じます。ハレルヤ。でも多くの人たちは難しいことや大変なこと、辛いことがまた恐ろしいことに出会うとどうしますか？逃げようとします。回避することをまず考えるんです。この場を、その時を、まあそうかな、逃げようとすることをまず考える。しかし逃げても返しても皆さんその問題が解決されるんでしょうか？されないんです。もうその問題はそことに同じく残っているんです。逃げて返してその瞬間はもう大丈夫だそういうふうに感じるかもしれませんが、完全に自由になれないとなります。返することは皆さん何の役にも立たないということなんです。むしろそのことに直面しなければならないんです。最初は小さいことが訪れるんです。いろんな試み、いろんな苦難ということは聖書を見ると私たちが十分乗り越えられることを神様が許してくださるんだと書いてあるから、最初は小さいことです。十分力があるんですよ。神様がこさせた力を持っているから。しかし私はそれが怖いから逃げようとする。すると同じそのいろんな苦しみ、いろんな苦難、いろんな試み、同じことがずっと来るんです。それを乗り越えてそれを打ち勝つと、まあ、その後からは、そんなものを、あんまり怖いことではないと私、知ってるんですけども、それが、そこまでが難しい。だからみんな逃げようとするんです。フランスのルイ15世の人は、彼らたちにこういう話しました。自分の前で死ぬとその言葉を、絶対使ってはいけない。こういうふうに命令しました。もしその言葉を使う人がいると、まあ、牢に入れるという話しました。なぜでしょうか？死ぬことが怖いから。考えてみると、死ぬことが怖いから自分の前で死ぬとその言葉を使ってはいけないと言いました。しかし皆さん、いくら死について話さないようにし、また死というその言葉を聞かないからといって皆さん、死から本当に自由になれるんでしょうか？そんな人は誰一人もいないと思います。直面しないことによって、逃げることによって、その問題が解決されるってことはありません。反面、あるローマの皇帝は逆に朝、自分の前に来て挨拶するとき、彼らたちに、陛下、死を覚えているでしょというように挨拶するように命令したんです。そのことは何のでしょうか？自分も権力を持っているんですけども、自分もあるとき死ぬんだということを彼は受け入れたんです。いくらローマの皇帝になって力を持っているとしても、人間なのでやっぱり終わりの時がある。そういうことを受け入れたので、与えられたその時間、与えられた人生をより懸命に生きられたということになります。これが主がくださる力ではないかと思います。その聖霊の力ではないかと思います。主のことを覚えること。今皆さんの前に恐ろしい問題、辛い問題、苦難ということはありますか？今その中に今その中を通っている方々もいらっしゃると思います。それでその問題から逃げ出したいと思う方も、ある方はもう表もしたくないと方々もいらっしゃるかもしれない。しかし、主がくださったのは恐れの臆病の霊ではなく、力の霊である聖霊様であることを聖書は話していることを覚える必要があります。逃げるのではなく、逆にその問題に直面しながら勝利する皆さん一人となりますように祝福します。ハレルヤ。二つ目は愛の霊ということです。 愛ということなんでしょう、皆さん。ある精神、まあ、分析学者は、この人間が恐れるということはなぜなのかということを、まあ、こういうように話しました。私たちがあまりにも自分自身に没頭するからだと話しました。自分自身に集中して自分自身だけを考えるから恐れるんだというようにその人は言いました。自分自身に没頭すればするほどこの恐れが増えているということになります。つまりどうなんでしょうか。これから自分はどのように生きていかなきゃならないのか。自分が死んだらどうなるのか。もしかして医者に、まあ、あなたは癌ですよと言われるとどうなるのか。もう私が年取った時、自分の子供たちがどのように自分を扱っているのか。もう余計な話考え心配するずっと思うということなんでしょうか。自分自身だけを考えるからというふうにこの学者は言いました。それではどのようにして、まあ、自分自身から、まあ、自分自身の没頭することから抜け出ることができるんでしょうか。それが愛であるということ。愛するとき皆さん自分自身に対するこの冒頭から解放され始めるんだと思います。愛するという言葉って何でしょう。皆さん視線を自分から愛する対象に移すことなんです。自分自身を見ているその視線を他の相手に移すこと。つまり誰かを愛し始めると皆さんどんな現象が起こるんでしょうか。その人のことを考え始めるんです。そしてその人をどうやって喜ばせるかということを考えるんです。それでは皆さん、この顔が明るくなって笑みが消えない。なので皆さん、愛する人たちの顔を見るとすぐわかります。恋人がいなかった人が、まあ、笑っている。ああ、誰か好きで、誰か愛しているんだと。隠せないことが3つあると言われるんですよね。1つは貧乏、1つは家税、もう1つは愛です。と言われるんですよ、世の人たちの。貧乏、家税、愛。愛すると笑みが消えない。いつも笑っている。何かを考える。なぜその人たちのことをいつも考えるからいいんです。自分のことを考えるんじゃなくて、いつもその人を考えるんです。よく聞く言葉があるでしょ。女は弱いけど、母は強い。なぜ女は弱いのに、母は強いんでしょうか。結婚すると何かスーパーマンになるんでしょうか。女性が母親になると、具体的なこの愛の対象が現れるから、持つからと言います。その対象は誰でしょうか？自分の子供。自分の子供たちに対してのこの愛する心があるから、母親はどんな危険なことも案じるし、また耐え忍ぶんです。なぜ 母だけ言うか分かりませんけれども、パパもいるんですけれども、じゃあそういうふうに世の中ではそういうふうに言われるんです。子供のためならばどんなことも怖くなさそう。子供のためならば火の中でも飛び込めることができる。こういうふうに普段話している。それが母親だと、お母さんだと今話している。どこからそんな勇気が出ているんでしょうか。子供を愛するその愛からです。母は子供を愛するから、恐ろしさを感じても、人間なら同じ感じると思いますけども、立ち向かう力があるんです。さっき話した。その立ち向かう力があるんです。ある意味で本性かもしれない。本性ってことは神様がくださったそのものかもしれない。自分のことを守るってこと。これは人間だけでなく、 動物の世界でもそれをよく見られるんです。むしろ愛を持ってその恐ろしさを追い出すことができると信じます。この手紙を受け取っているそのテモテ、まだ若いなんです。だからといっても20代の青年ではありません。もう40代ぐらいになったと今言われるんですけども、母会の経験が足りない、そのことを意味するんですね。まだあなたは若い。まだ彼には病気がありました。また体も弱っているってことです。そんな状況で今エペソ教会の監督になりました。でも今まで頼りにしていたこのパウロは自分の周りに隣にいない、牢に入っている。それでもしパウロが死んだらどうする、これから自分、私に何か起こったらどうする、自分自身のことを考えたかもしれない。なぜでしょう。体も弱いから、持病を持っているし、母会のもとも今初めてなのし、いろんな心配事をたくさんあったかもしれない。また教会でこのエペソ教会でうまくできるだろうかと、いろんな働きに対しての恐れも感じたのではないかと思います。その場で座り込んでいる。それで神様がくださったこの賜物がありますけれども、それを十分使うことができなかったということになります。もう私もこの手も手の気持ちが少しは分かる気がします。7年前この教会に初めて来た時、日本人の教会を初めてだし、日本語もうまく話せないし、自分でこういうの初めての牧会ということをうまくできるだろうのか、この恐れが大きかったんです。まあ、ある程度の差はありますけども、今もそのことはあります。今自分がやってるのが本当によく知ってるのか、いろいろあれこれ考えるとどうなりますか。自信がなくなり、まあ、否定感が生えてきたり、落胆したりすることもあります。まあ、神様に仕えるにあって自らの能力も自分自ら制限するってこともあるかもしれない。十分できるけど、いやこれしたら失敗したらどうすると言ってやめようとする時もあります。これは何でしょうか。妨げられるということですね。恐れということが主の前に進んでいくことを妨げるということになる。皆さんも神様がくださったいろんな賜物を持っていると思います。その賜物を持って主にもっと仕えたい、献身したいと思いますけれども、こういうような恐ろしさ、また怖いその気持ちによって邪魔された、その経験をしたと思います。その邪魔が、妨害が、恐れで現れる人もいるし、怠けで現れる人もいるし、またはまあ、無関心に昔として現れる人もいるかもしれない。皆さんのことをよく顧みてください。自分はどんなタイプだったのか。今もそうやっているかもしれない。ある人は自分自身だけ考えるともいるんです。まあ、いろんな形としてこの邪魔ということが現れるんです。まあ、テモテもさっき申し上げた通りに自分自身にぼーっとしているタイプだったかもしれない。自分の弱さのことばかり考え、悪いことばかり考え、まず失敗すればどうするかということを考えた人かもしれない。こんなテモテのような私たちに神様は何と言われるんでしょうか。何節に書いてある通りに、主がくださったのは臆病の霊ではなく力と愛の霊であると。その話は神様をもっと 愛する心があれば、自分自身に没頭するではなく、主をもっと考え出して、主にもっと使えれば、また、共同体の隣の皆さん隣にはいる兄弟姉妹をもっと愛する心があれば、この恐れを十分勝ち抜くことができると信じます。ハレルヤ。自分がどうするかを考えるじゃなくて、共にしていくことを考えると、もっと力になると思います。自分一人で何かをしようとするんじゃなくて、隣にいる兄弟姉妹と共にしていくということを通して、主の御心を成し遂げていくことができると信じます。それが愛の心ではないかと思います。三つ目は、慎むのことなんですけども、皆さん、慎むということは何でしょうか。結構難しい言葉と思うんです。でもこれは、どんな状況でも、自制力を失わず、自分が何をすべきかを、まあ、判断できる、この賢い心だと思います。ローマ書の十二章の三節、こういう言葉書いてあるんでしょ。思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。むしろ、神が各自に分け与えてくださった信仰の計りに応じて、慎み深く考えなさいと。慎みの霊ということは、他の言葉で変えれば、知恵だと思います。今自分がこの場で何をすべきなのか、判断すること。なぜ知恵が必要なんでしょう。皆さん、私たち心に、まあ、恐れということが入ってくると、まず、この自分の心をコントロールすることをできない。自制力を失ってしまう。戸惑うこともあります。それで何をすればいいのか、どうすればいいのか、普段はよく知ってたこともわからなくなる。それが怖いの恐れの結果なんです。その時、知恵が必要である。その知恵は自分の経験の知恵ではなく、何でしょうか？神様のにも力を求めるということ。しかし私たちは普段どうなりますか？いろんな難しいこと、苦難ということが与えると。神様、この苦難をなくしてください。神様はこの試練や逆境のことを除いてください。というのを普段私たちはよく祈ります。しかしこんな祈りより、皆さん、神様はこの状況で私がどうすればいいでしょうかと祈ることがもっといいと思います。苦難や苦しみ、まあ、いろんなこと、そういうことはどんな人にも訪れるんです。同じく。なくしてくださいことより、どうすればいいでしょうというように祈ることがもっと知恵ある祈りだと思います。なぜならイエス・キリストも十字架を追われる前に祈られましたけれども、どう祈りましたか？神様はこの十字架をなくしてくださいと祈ったのではなく、私の願いではなく、御心がなりますようにと祈られました。自分の思い通りではなく、御心がなりますように。主の御心はどこにありますかということを祈ることが、人の知恵ある人の祈りだと思いますし、それから知恵だと信じます。聖書はこういう話をたくさんあります。恐れるべきいろんな様々な試みを受けるとき、一番先に神様に求めるべきどこがこう知恵なんです。ヤコブの一章五節に書いてある通りに、皆さん共に読んでみましょうか。読んでみましょう。せーの。あなた方のうちに知恵に欠けている人がいるなら、その人は誰にでも惜しみなく、咎めることなく、与えてくださる神に求めなさい。そうすれば与えられます。恐れるしかないその問題、またはいろんな状況、 そういうことが生じたとき、最初に私たちは祈ることはこの知恵なんです。神様どうすればいいでしょうか。私たちが神様にこの知恵を求めると、神様は咎めることなくと書いてあります。与えてくださるんだと書いてあります。その状況に貴重な知恵を思い存分与えてくださる方が私たちの神様です。その知恵が与えられると、知性力を失うこともなく、分別力を持って行動するか、することができると信じます。今もう冒頭で申し上げた通りに、コロナウイルスのこと、パンデミックのことで全世界がもう本当にパニックになりました。まあ、今はどんどんどんどん良くなるの状況なんですけども、また戦争のことが起きて、いろんな辛い状況の中で私たちは今過ごしていると思います。その中で神様が私たちに、皆さんに話してくださる言葉が聖書にたくさん書いてあります。このように言われるかもしれない。私はあなたに深い関心を持っているんだ。あなた一人ではないと。私があなたを作り、あなたを救ったからである。あなたはこの世のどんな被造物より私にとっては一番大事な存在であると。特にイザヤ書のことを私もよく知っているんですけれども、女が自分の忍び子を忘れるだろうか、自分の胎の子を憐れまないだろうか、たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。見よ、私は手のひらにあなたを刻んだ。さっき母親は子供たちのために何でもできると言いましたけども、もしかして母がそのようなことをできない、もう忘れるかもしれないんだけど、神様は私たちを忘れないというように話してくださる。または新明記の頃も見ると、主はあなたを見放さず、あなたを見捨てないというようにも話している。聖書のところはたくさんこういうような言葉が書いてあります。私があなたと共にするんだという言葉、約束のことはたくさん書いてあります。私たちが恐れているとき、私たちのところに近づいてこのように話してくださる神様の言葉に、声に耳を私たち傾けなければならないんです。そして主が共にしてくださる、自分自身といつでも共にしてくださる、その約束を信頼し、また主を完全に頼り、また徹底的に従わなければならないと思います。それが知恵です。それが慎みの礼をくださる聖霊様の御心なんです。その時私たち、いろんな恐れから勝ち抜けることができる、特別な恵みが注がれると信じます。ハレルヤ。神様の恵みなんです。どんな境遇の中でも私たちは大胆にこの人生を、与えられた人生を歩んでいくことができると信じます。そのことを今8節でパウルはこのように話しました。共に読んでみましょう。8節、せーの。ですからあなたは私たちの主を証しすることや、私が主の囚人であることを恥じてはいけません。むしろ神の力によって福音のために私と苦しみを共にしてください。アメン。ですから、力と愛と 慎みの礼をもうすでに持っているから、あなたは、主の証、主のことを証する人。先週申し上げました、証人になっていくと。また主の囚人であることを、私が主の囚人であることを恥じてはいけない。福音のために牢に入られている私を恥じてはいけない。逆に、あなたもイエス・キリストのことを伝えながら、福音を伝えながら、私と共に苦しみを共にしてください。こういうように要請しているんです。皆さん、福音ということは何でしょうか？死ぬべきだった私たちに、神様がその愛を持って現れ、私たちの行いではなく、イエス・キリストの血潮によって許してください。また、永遠の命を与えてくださったそのことを伝えること。それが福音ではないでしょうか。この福音をあなたはこれから伝えていくべきである。神様がござったたくさんの賜物を持っているあなたが今恐れて何もできない座り込んでいる今の状況ではなく、私のことを考えて私たちと共にお世の中に出て福音を伝えながら、もしかして苦難するかもしれないけど、それも受け入れて感謝しなさい、喜びなさい、それが主の道に歩む人々のある面では義務である、ある面では責任であるではないか。こういうように今、パウロは強く話していると思います。恐れると何もできません。恐れると一歩も進むことができないんです。やるべきがたくさんあるんです。この教会に対して、私一人に対して、神様が計画されておられたすべてのこと、たくさんあると思います。そのことを恐れると何もできないんです。皆さんが今恐れていることは何でしょうか。あの人は人に出会うことが恐れる人もいるんです。たくさんいるところに自分一人で、まあ一人ぼっちになっているように感じる人もいるから、それが嫌だと思う人もたくさんいるんです。ある人は新しいことを何かしようと出発するということを恐れる人もいるんです。新しい環境に入るとそれが怖い人もいるんです。いろんなことで今恐れるかもしれませんけれども、今日の言葉を皆さん覚えて、主が下したのは恐れの霊ではない、臆病の霊ではない、愛と力と愛と慎みの霊であるということを皆さん覚えて、主が共にしてくださること、約束のことを信じて、逆に世の中に出ていて、今パウロが要請しているように、福音のために私と苦しみを共にしてくださいと、そういうような話を皆さんよく聞いて、直面していくことができる。そうすると一人ではなく、そうすると失敗して倒れる、その場合もあるかもしれませんけれども、その時も神様は私のたちの手を取ってくださり、共にしてくださることを皆さん信じるとか、私たち一歩一歩進んでいくことができると信じます。その人は結局はこのことを勝ち抜けることができると信じます。ハレルヤ。今日のことそのことを覚えてください。そのためにイエス・キリストが十字架の上で死なれました。ただの永遠の命、天国で永遠に生きる、そのことだけを私たちが期待するのではなく、何回も申し上げますけども、今生きている今の時間が神の国での生活にならなければならないんです。死んだ後から行くどころではなく、今が、主と共に生活している今の時間が神の国での生活であるということを皆さん信じて、今の時間を十分本当に味わいながら行くことができる一人となりますように祝福します。アメン。それで収穫させたその賜物として、再び 立ち、燃え立ち上がることができて、福音を伝えていくことを通して、恐れを勝ち抜けていく皆さん、自分自身になりますように、共に祈っていきましょう。アメン。